あ、詩編の37編の1章から7節までです。お読みいたします。862ページ、詩編37編の1節から。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のように立ちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を遂げるようとする人に対して腹を立てるな。一言感謝いたします。
まあ、今日は、まあ、人間について、まあ、そのあち悩むものについて少し考えたいと思います。人間はみんな悩んでるから、したがって病人です。まあ、今読みました詩編の37編の中で7種類の病人について書かれています。まあ、昔の一人の王様は悩んでる人に次のように言ったのです。一体どうしたのか。イエス様は一人の非常に悩んでいた病人バタマイという目に見えない小地域に次のように言ったのです。私に何を欲しいのか。まあ、四五日前に、まあ、夜遅かったんですけど、ある病人のところに行きまして、まあ、前に会ったことがあります。まあ、山形博光先生です。まあ、大学の教授であり、まあ、初めて会った時、すぐなかなか立派な人格者だと思ったんです。まあ、自分の病気はがんだと本人分かれましたし、彼はその時本当に素直に主の皆を呼び求めたのです。自分のわがままを告白し、イエス様の救いのために感謝しました。それから、まあ、二月後だったかな、過ぎ去った水曜日だったと思いますけど、また夜遅く見舞いに行って、彼は本当に嬉しかったんです。まあ、話すことがもうできなかったんですけども、ちゃんと全部受け取ることができたし、それだけではなくちゃんと書くことができたんです。言いたいことちゃんと全部、まあ、書いて見せてもらったし、まあ、最後に少しパウロについて話してくれと頼まれたんです。まあ、これこそいい機会だと思って、まあ、あまり見向きもしなかったらしい奥様もいましたし、けど彼女はもう初めから終わりまで泣き続けたのです。まあ、どうして急に行ったかと言いますと、まあ、夏になる前に行った方がいいし、まあ、いつまで持つかもちろんし、それから、まあ、彼から、まあ、手紙をもらったんです。火曜日けど、まあ、本当に困りました。読むことができたけど内容わからなかったんです。もちろん日本語でもないし、英語でもないし、ドイツ語でもないし、ラテン語の手紙だったんです。まあ、昔もちろんラテン語習ったことがあるんですけど、ね、世界中どこ行っても誰もラテン語話せないんです。ね、まあ、学者たちだけ、まあ、学ぶ言葉で、他の言葉を習うための土台になるんです。ラテン語できれば他の言葉も割合に簡単にできるようになるから。 ですから本当にどうしようと思ったんです。まあ見舞い行きたいけど敵めあががとと言ってね、内容わからなければ偽善的な行為でしょう。まあ日本でラテン語できる人はそんなにいないかもしれないから、まあまあ、ドイツまでファックスを送ったんです。まあ、夜中だったから、ね、間に合うかどうか心配しましたけど、間に合ったんです。まあ、内容は素晴らしい内容でした。主よ、私はあなたを褒めたたえます。今日まで生かされたことも感謝します。今から信仰と希望と愛を持ってあなた様を仰ぎ見ます。そういう内容だったんです。それもらった時も喜んで病院まで来まして、まあ彼はそんなに悪い状態だとわからなかったんですけど、まあ嬉しかったんです。もう彼は嬉しくて嬉しくてしょうがなかったんです。まあ何時間後で、まあ次の朝召されました。まあ病人は本当になかなかいいもんです。自分の弱さを感じますし、病気だと分かってるし、健康人はね、いくら癌であっても感じられなければ、宣告されていなければ平気な顔するんです。まあ先々週また別の病人に出会いまして、まあ46歳の男ですけど、まず、まあ、下の癌で始まって、それからリンパ節の癌になって、肺癌になって、それでまあ、入院された病院は手上げになって、まあ、骨の癌になっちゃったから、まあ、別の病院に移されて、まあ、会いまして、本当に、まあ、良かったんです。彼はもう本当に、主によって備えられた心を持っていたし、声がためたし、主の救いのために感謝しました。その後、今まで彼のために面倒見た医者は、まあ、別の病院から見舞いに来たんです。なかなか立派な医者だと思ったんです。もう仕事で精一杯であるのなのに、結局彼のこと心配して見えたんです。まあ、井上俊夫先生ですけども、まあ、彼はどう、まあ、心配さの顔で、まあ、聞いたんです。それで、感謝さな、輝いた顔で、先生、救われたよ、と言ったんです。もちろんお医者さんは、一体何が起こったのかわからなかったし、本当に先生、今救われたと言うんです。まあ、後で、まあ、ちょっと、説明したんですね。ドイツの写真集をあげて、しかるあれの本もあげて、まあ、ちょっとピンとこなかったようです。ね、死にそうな人は輝いた声で、先生今救われたとは一体どういうこと？結局救いたは一時的な問題の解決ではない。病気の癒しでもない。生ける希望を持つことです。まあ、この詩篇の中で七つの大問題について確証されています。第一番目、悪を行う者の繁栄に対する戸惑い。第二番目、あるよる要求に応じられない心配。第三番目、意気消沈し打ちのめされ我慢できない気持ち。第4番目、憤慨し腹を立て神経しつつで執念深い性質。第5番目、自分が救われてるかどうかについての不安。第6番目、主の導きに対する動揺。そして第3番目、絶望の淵にいる状態。まあ、七つの問題であり、まあ、七種類の病人がここで出てきます。 主イエス様は偉大なる医者として私のもとに来なさい、安らぎを与えますと呼びかけておられます。我々の主はあらゆる災いを良くすることができる、いかなる罪をも許すことができる、あらゆる束縛から解放することができるお方です。まあ、みんな時々あまり調子が良くないと感じる時があります。その時、まあ、ある薬によって良くなることがあるでしょう。まあ、薬とは病気を治すためか、あるいは予防するためのものでしょう。健康でないものは病気だと感じます。霊的に健全でないものは惨めに感じます。多くの人は肉体的には健康ですけど、魂はどう失っています。どのような薬が役に立つなのでしょうか。我々の持っている聖書とはもちろん道徳を知る書物ではない、まあ薬棚のようなものです。聖書の中から我々はいろいろな薬や病人を見ることができます。前に話したように、まあ7種類の病人が出てきます。第一の病人は悪を行う者の繁栄に戸惑っています。第二の病人は全ての要求に応じることができるか心配です。第三の病人は意気消沈し打ちのめされ我慢できないのです。第四番目の病人は憤慨し腹を立て神経しつつ執念深いです。第五の病人は自分が救われているか強断について病的な不安で満ちています。第六の病人は主の導きについて動揺しています。そして第七の病人は絶望の淵にいます。まあ、私たちはここで中小の病気と関わりを持っていることは明らかです。これらの病気は非常に伝染しやすく、それゆえに注意は必要です。まあ、私たちはどこ行っても肉体的には良さそうに見えますけど、内側は本当に病んでいる、そういう病人に至るところであります。私たちが主の御言葉の中に豊かに満たされた薬棚を持っていることは何という素晴らしいことでありましょうか。その中に入っている薬はどれも悪い副作用を持っていません。どの薬ももちろん無料です。どの薬も治すためだけではなく、予防のためにも非常に推薦されます。まあ、第一の病人とは、悪を行う者が栄えることに戸惑っています。まあ、最初の病から良い錠剤を取りましょう。前に読みました37章の1節2節ですね。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。まあ、この詩篇の書いたダビデは、悪を行う者がうまくいっているのを見たとき戸惑い混乱してしまったんです。一体どういうことなのでしょうか。自分のことだけしか考えず、自己中心的な人